ただいまは新約聖書のエフェソの信徒への手紙2章の19節から22節に記されている言葉をお読みいただきました。実際には聖書全体に当てはまりますけれども、特にこのエフェソの信徒への手紙というのは、教会ということを大きなテーマとしている手紙です。私たち信仰者は個々バラバラに生きるものではない。教会という一つの群れ、キリストを中心とした共同体の一員とされて、その教会に仕えつつ生きる中で与えられたこの命を豊かに生きることができる、そういう考え方を前提にしております。そして、今お読みいただいたこの2章の19節以下のところでは、エフェソの教会のことが話題にされていますが、19節ではその教会が聖なる民、そして神の家族と呼ばれております。今日はまずこの神の家族、ここで言われている神の家族という言葉に注目し、それに思いを巡らしたいと思っております。神の家族という言い方、それ自体は必ずしも教会でなくても耳にすることがあるようなことではないかと思います。世界は一つの家族であり、人類は皆兄弟姉妹である、そういう言い方は様々なところで言われることがあります。そういう一つの家族に属する兄弟姉妹であるから、皆協力し助け合っていこう、そういう理想が掲げられることがあります。それ自体決して悪いことではないと思いますが、それと同じような考え方で、教会も神の家族だろう、そのように理解する向きもあるかもしれません。しかし、そういう理想は理想としていいとしても、私たちがでは現実に一つの共同体として一つになって生きるということ、共に生きるということは、そう簡単な話ではないことも私たちはよく知っています。実際には血のつながった家族同士であっても、皆が一緒に生きるということはそう単純なことではありません。いや、むしろ同じ家族であるからこそ生じる困難や難しい問題も起こる。それがまた私たちの現実です。聖書においてもそうしたことはもうすでに明確に意識をしておりまして、例えばマルコによる福音書の3章には、一つの家族をめぐる話が出てまいります。ご面倒ですが、見ていただくといいんじゃないかと思います。新約聖書の66ページですね。新約聖書の66ページ、マルコによる福音書の3章の、31節から、下の段、31節から35節。こういう話があります。少し長いですが、お読みします。イエスの母と兄弟たちが来て、外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。このことが起こりましたのは、イエス様が救い主として託された宣教の技を始められた時でありました。その時イエス様の肉親である母と兄弟たちは、家族、同じ家族であるイエス様が 何か妙なことを始めた、気が変になってしまったのではないか、そう思いまして、イエス様を取り押さえに来たんですね。まあ、やめなさいという意味で取り押さえに来た、その時の出来事であります。そういう肉親に対して、そしてこの話では、まあ、特に33節以下ですが、そういう肉親に対してイエス様は問われるんですね。私の母、私の兄弟とは誰か。ただ肉親だから、血がつながっているから家族であるというのではないはずだ。むしろ今ここにいる人たちこそ私の母、私の兄弟である。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹であり母である。別にイエス様は自分の家族が嫌いだったわけではありません。むしろそういう、まあ、遅縁血縁というんでしょうか、身内だから同族だから、そういう観念的な家族感というものが私たちを拘束しようとする、そういう可能性、危険性に対して一つの疑問を向けたのです。同じ仲間だ。そういう観念的な意識が一人一人の人を本当に生かすものとなるのかどうか。かえってそれは人を束縛し、その中にいるはずの人たちを束縛し、神の、本当の神の恵みから遠ざけてしまう可能性がないだろうか。しかもその外にいる人たちを排除して、しまう可能性がないだろうか。本当の神の家族というのは、神の御心を行う人々の間にある。つまり、神によって新しく作り変えられ、新しく結び合わされた、生まれ変わらされて新しく結び合わされた、その交わりの中にこそ本当の神の家族がある。そのことを示したところです。もう一度今日のエペソの信徒の手紙に戻りますけれども、ここで言われている神の家族というのも単なる私たちが自分に都合のいいように作り上げている理想の話ではありません。神の家族、もちろんそれは血のつながりによるものではありませんが、同時にまた同じ信仰を持っているんだから、前からずっと一緒にやっているんだから、そういうだけで、まあ難しいことは言わずに仲良くやりましょう、そういう知った者同士、顔なじみ同士の集団というのでもないのです。聖書の言う神の家族というのは、そういう横のつながりを中心としたものではない。むしろここでこそ、神の家族である。神のというところに一番の力点が置かれなければならない。一人一人がまず第一に、神様との関わりの中に結ばれている。そこで作り変えられ、一人一人が本当に天の神を、天にいます神を、私たちの父として礼拝することができる。その神との結びつきの中に、いつも新たに生かされていくことができる。それが神の家族という共同体です。そしてその神様とのつながりということを考えるときに、私たちは今日のエペソの信徒への手紙の中の2章の20節の言葉に特に注目しなければなりません。まあ、20節の後半にあたりますけれども、そこに、まあ、その要石、まあ、神の家族を建物に例えるならば、その要石はキリストイエスご自身である。 そう言われております。まあ、この要石と言われる言葉、まあ、建築用語ですけども、でありますが、まあ、イスラエルにおいて、石をこう重ね合わせて建物を作るときに、まあ、最も重要な役割を担う石のことを指すものです。まあ、ただ実際には、その要石がどの石なのかということに関しては、二通りの解釈があるようです。一つは、まあ、まさに、その上に建物を築いていく土台の一番要にあたる石という見方。で、もう一つは、そうではなくて、石を積み重ねていって、最終的にアーチ状にこうなっていく、その頂点にあたるところに置かれる石。そういう見方。その二つがあるようです。まあ、解釈として見れば、建物を建てる一番初めに据える土台の石と、建物のいわば完成として一番最後に頂点に置く石と、まあ、正反対の見方ということになりますが、まあ、しかし聖書の言葉としては、どちらが正しいかということを決める必要はないと思います。どちらの石も、この建物が本当にしっかりと建つためにはなくてはならない重要な石。そして、その建物に用いられる他のすべての石が、その要石とのつながりの中で、それぞれの役割を担い、建物全体を支えるものとされていく。そういう意味で、文字通り、要石なのです。そして、一番土台に、一番初めにあるところも、イエス・キリストがその土台、要石であり、一番最後にその建物を完成させるものもまた、私たちではなく、イエス・キリストだということ。そのことがここから言えるのです。初めの土台においても、最後の完成においても、神の教会においてはイエス・キリストこそが要石である。そして、そこに連なっている一つ一つの枝が、なんとなくお互いに仲良くつながっていればいいというのではなくて、要石である、唯一の要石であるイエス・キリストとのつながりの中で初めて、お互いにしっかりと結び合わされることができる。その命、建物としての命を生きることができる。そういうものです。イエス・キリストこそが本当に神の家族を、私たちを生かすもの、生かす要石。私たちもまたそこで生かされて、神の家族を共に形作っていく。絶えず新たに生かしていく。そういうものとして用いられていく。その土台になる要石。それがイエス・キリストなのです。ただ、ここまで見てまいりまして、もう一つと何か、ややこしいかもしれませんけども、もう一つ大切なことがあるんですね。では、その要石であるイエス・キリストにしっかり結ばれるということは、一体どういうことを指しているんでしょうか。どうすれば私たちは、このイエス様にしっかりとつながって、神の家族の中で生きることができるのか。それは、イエス様が示されたような、立派な生き方をすること。神の掟を守り、神の御心にかなうと思える立派な生き方をする。そういうことでしょうか。まあ確かにそれも大事なことかもしれません。しかし、まあ今日のエフェソの 信徒への手紙の、まあ、2章、お読みいただきませんでしたけれども、少し前、まあ、上の段ですけれども、少し前を見ますと、こういう趣旨のことが繰り返し語られています。例えば13節です。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。それからその少し後の16節ですが、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストイエスというときに、それを13節ではわざわざ言い換えるように、キリストの血によって近いものとなったのです、そう言われます。つまり、すべてはイエス・キリストの十字架によってということです。私たちがイエス様の真似をしてみたり、イエス様の言うことを自力で守って立派なことをするという話ではなくて、むしろ私たち自身を担ってくださったイエス・キリストの十字架によって、私たちの敵意が滅ぼされ、対立し合うもの、二つのものが一つにされて、一つの神の家族が作られる土台となっていく、またそれが完成されていく要石とされていく。ですから、私たちが何をするか、そのことよりも、まず、私たちは、イエス・キリストのこの十字架にしっかりと結びついているかどうか、それが大事なんですね。私たち自身においては、まあもちろん一つになって平和に生きることを、共に生きることを目指していますけれども、しかし同時に様々な憎しみや悪意、敵意といった罪の力に囚われております。何かにつけて、そうしたものに振り回されて、自分を主張し、人を批判してみたり、裁いてみたり、排除してみたり、また、あるいは支配しようとしてみたり、そういうことを繰り返すものであります。そういう罪の力から、イエス・キリストが、あの十字架の血によって、十字架の救いの技によって、私たちを解放してくださった。そこにある憎しみや苦しみを超えて、私たちを一つの交わりに入れてくださる。それはまさに、イエス・キリストの十字架の御業に他ならないのです。私たちは、共に生きるということ、まあ、教会はもちろん、どこにあっても、その、外の社会においても、共に生きるということを考えるときに、何よりもその都度、このキリストのもとに行かなければならない。罪の許しと救いを必要とするものとして、またそこから本当に救われるものべきものとして、イエス・キリストの十字架のもとに私たちは身を置かなければならないのです。その時に私たちは、お互いがどのように組み合わされて、この一つの建物を作るべきかということも見えてくるでありましょう。石を組み合わせて建物を作るとき、ただ石を集めてきて、そのまま積み上げればいいというものではないはずです。まあ、強引に接着剤か何かで、ベタベタにくっつければ、なんとかなるのかもしれませんけれども、しかし、石を使って建物を建てる場合、むしろ一つ一つの石を切ったり、削ったり、磨いたりして、逆に接着剤を使わなくても、 それぞれがしっかりと組み合わさって、危なげなく組み合わさって一つの建物を作るように整えていくことになります。私たちも同じです。神の家族を形作る一つの石として用いられていく上では、イエス様の十字架によって私たち自身が作り変えられていかなければならない、生まれ変わらせられていかなければならない、それが大事なのです。罪のままにお互いがぶつかり合い排除し合っていくのではなくて、またただお互いが我慢し合って何とかやっていくというのでもなくて、それぞれが十字架において本当に罪を許され、罪の力から解放された一つの石として、生きた石としてお互いに組み合わされていくのです。まあ今日の箇所ですね、二章の二十節以下に書いてあることはまさにその通りです。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。このイエス・キリストにおいて本当に神がそこにいます、神が生きて働いておられる、そういう教会、そういう家族、そういう共同体が与えられていく。まあ、もちろんこの地上にある限り罪の力が残ります。神の家族の中にもさまざまな葛藤があり対立が起こるでありましょう。エフェソの教会でもコリントの教会でも、むしろそういう対立でさまざまに悩む人たちがありました。そうであるからこそ、私たちはこの教会の要石がイエス・キリストご自身であること、そしてこのイエス様の十字架のもとにいつも立ち返ること、そのことを心に留めるべきです。たとえそこにどれほどの闇があろうと、人間の罪があろうと、まあ、もちろん罪があってもいいという話ではありませんが、しかしどれほどの闇があろうと、私たちは信仰においてイエス様の十字架において闇の中にすでに神の光が輝いている信仰を得ているのです。人間の罪の中にさえ神の光があり、そこに私たちは喜びを見出し、希望を見出して新しく歩み出していくことができる、そういう信仰を与えられております。この主にあって私たちも改めて召されていること、この週もまたこの月もこの新しい年、まあもう随分経ちましたけれども、この年も私たちはこの主にあって神の家族を共に形作っていくように、神の住まいである豊かな神の神殿をこのところに形作っていくように召されていること、そのことに思いを向けたいのです。まあ、今日さまざま思いはあるでありましょう。しかしこのところからまさに私たちはイエス・キリストの十字架によってあがなわれ、イエス・キリストの命に預かって新しい召されている新しい歩みに歩み出していきたいと思います。そのことに今日もまた私たちは新たな望みを持って御言葉により使 わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちがこのように神の家族として、キリストの教会として、あなたに招かれて、あなたを共に礼拝することが許されましたことを感謝をいたします。どうぞ要石であり、はじめであり、終わりであるイエス・キリストを私たちが仰ぎ見つつ、どんな罪の中にあっても、どんな破れの中にあっても、希望を与えられ、新しい命に作り変えられて、新しい歩みと奉仕へと導かれますように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によってお御前にお捧げします。アーメン。